掛川市議会だより、令和4年2月1日、第80号、令和3年11月定例会の内容をお知らせします。主な内容、2ページ、ウェブで掛川議会報告会、4ページ、常任委員会調査研究報告、6ページ、会派代表質問、9ページ、一般質問、13ページ、意見書を提出、14ページ、一般会計補正予算の概要、常任委員会委員長報告、15ページ、審議結果一覧、16ページ、未来日誌、マニフェスト大賞、傍聴席、表紙の説明、編集後期。今月の表紙は、制服を着たショートカットの学生が中心に描かれています。表紙説明、頭の上には小さな王冠が載っています。左頬に2枚絆創膏が貼ってあります。片方だけ見える左耳にはピアスとアクセサリーがついています。制服のジャケットは薄いグレーで、白いワイシャツの襟の縁は赤く、赤に黒のストライプが入ったネクタイを緩めに締めています。ページの上部、ちょうど学生の頭の上に、横書きで、掛川市議会だよりと2段に書かれています。その右側に、羽が1枚と音符が3種類描かれています。学生の左側に、ハシビロコウとその足元に気境、その下に太い数字の2、2にはハートのマークが3つぶら下がっていて、その右側に漢字でキサラギと横に書かれています。学生の右側に鳥の大橋、そのくちばしに掛川と漢字ひらがなローマ字で書かれた新幹線のホームにある看板を下げ、右下には浜松、左下には静岡と書いてあります。その下には橋が書かれ、美濃笠をかぶった昔の旅人が渡る様子が描かれています。その橋が学生の左肩を回って中心に向かうところは、水しぶきを上げるうなぎになっていて、脇に灯籠が立っています。橋の背景にはタコが上がっていて、山も描かれています。表紙説明終わり。トピック、市民により開かれた議会を目指して、令和3年度ウェブで掛川議会報告会。多くの皆さんのご視聴、ご意見ありがとうございました。市民の皆さんに掛川市議会がどんな活動をしているのか、また市の重要課題にどう対応しているのかを知っていただくとともに、ご意見を伺い、議会活動に生かすため議会報告会を行いました。本年度も新型コロナウイルス感染症の収束が依然として見込まれないため、会場開催を見送り、動画配信によるウェブで掛川議会報告会という形で実施いたしました。アンケートの結果より、本年度で2年目となったウェブ開催は、11月末現在の延べ視聴者数は814人、アンケートの回答者数は97人でした。今までになかった10代、80代の回答があるなど、幅広い年齢層に視聴いただきました。男性と女性の割合がほぼ同じでした。いただいた皆様の声を活かしながら、年度末をめどに政策提言につなげてまいります。アンケートの年代別割合の円グラフが出ています。10代 2%、20代 7%、 30代 13%、40代 10%、50代 31%、60代 25%、70代 11%、80代以上 1%。全般的な感想や議会に関するご意見、ご要望について、とても親しみやすく、わかりやすい内容と発表でした。委員会ごとに動画が分けてあり、再度視聴する際にも見やすいと感じました。議会や議員さんの思いがダイレクトに伝わるとても良い動画でした。ウェブでの報告会は、日時、場所を問わず、視聴することができ大変便利でした。各委員会のテーマはすべて大切なものだと思います。今後も市民にわかりやすくより身近な存在になれるよう活動をお願いします。今回は中間報告ということなので具体的に提案した方法での取り組みの結果を知りたいです。こういったことをもっと簡潔にまとめ短時間で説明してほしいです。互いに意見交換ができる対面方式の報告会に戻してほしいと思います。各委員会の中間報告に対するご意見など、総務委員会、テーマ、近隣市町との連携による効果的な行政の在り方について、近隣市町との広域事業が想像していたよりも随分たくさんあることを知りました。内容も発表も分かりやすく勉強になりました。事業に合わせ考え方や文化的な面の良いところの交流もできていくと良いと思いました。広域化に伴い様々な考え方が出てくると思います。市民のリアルな声と現場の声を優先して改善していただきたいと思います。市を超えた組織となることにより、市議会では質問できない、情報が十分に公開されないなど、市民のチェック機能が弱くならないようにすべきだ。広域化がなぜ必要なのか、課題と受益をもっと具体的な例で挙げてもらいたい。環境産業委員会、テーマ、掛川市のカーボンニュートラルに向けた意識改革。とても大切なことだと思いました。まだまだ意識が低いです。時代の子どもたちのために気づき行動するためにもっと働きかけ啓発してください。アンケート調査自体は良いのですが、市議会のお膝元ともいえる役所内の認識の低さに驚きました。まずここから意識を変え、全体としての取り組みにしていくことが必要です。家庭においてどのようにすれば CO2 削減できるのか具体策を教えてほしい。省エネの見える化は実感が必要だと思うため。企業活動にとっては環境に対する意義は理解しながらも、ますます経費がかかり、申請、登録などの業務が複雑、煩雑になり負担は増えるばかりと思います。文教厚生委員会、テーマ、子どもの貧困対策。子どもの貧困についてとてもわかりやすかったです。地域で気づくことのアプローチというか、座談会のようなものがあれば、もっとケアをしていける人が増えるのではないかと思いました。子どもの貧困率の高さにとても切なさを感じました。身近なところから言えば、地域のコミュニティ活動、企業の地域貢献活動などを盛り上げていきたいですね。大変な家庭に対して経済的な支援はもちろんのこと、心のケアもしっかりしてもらいたい。スクールソーシャルワーカーやカウンセラーの増員は重要だと思う。また、就学支援の申請が困難な家庭もあるとの報告から、援助は学用品の現物を支給しても良いのではないかと思う。まとめでは改善事項や子どもの居場所づくりとありましたが、内容はもっともです。掛川市議会はどんな支援などをするのか見ていきたい。 ウェブで掛川議会報告会は引き続き視聴できますので、ぜひご覧ください。アンケートは11月末で締め切りました。ご協力ありがとうございました。来年度以降は会場開催と合わせてネット配信するなど、より多くの皆さんに参加、視聴していただけるよう検討してまいります。紙の掛川市議会だより3ページ右下に視聴につながる QR コードが出ています。常任委員会調査研究報告。市民の皆さんのご意見を踏まえ活発な議論。各委員会1年間の研究テーマを定め、これまで積極的に調査研究を重ねてきました。また、ウェブで掛川議会報告会では、動画配信により、調査内容を市民の皆さんにお示しし、アンケートでご意見をいただきました。今回その内容に基づき、市当局と議論する場として、委員会協議会を開催いたしました。環境産業委員会委員長藤原正光。掛川市のカーボンニュートラルに向けた意識改革。協議会の主な内容。1、市は専門部署として脱炭素推進課を立ち上げ、企業にアドバイスができる仕組みや体制づくりをすること。2、環境政策課と産業労働政策課が連携し、企業誘致の際に設備投資補助をすること。3、節電、節水やゴミの分別などにより CO2 削減量を数値化することで見える化し、意識啓発をすること。4、企業に脱炭素係の設置を要請し、CO2 排出量を見える化すること。5、ゴミの分別、食べ物の処理を意識した環境配慮型イベントをルール化すること。6、市は事業の使用電源を 100% 再生可能エネルギーで賄うことを目指し、財政負担が増加してもクリーンエネルギーに変換していくこと。発想転換で新たな価値を作ること。まとめ、今後は覚悟を持って取り組む必要があり、旗振り役が大事になってきます。子どもたちと共にみんなの未来だというゴールを作るような提言ができるよう努めてまいります。総務委員会委員長寺田幸寛。近隣市町との連携による効果的な行政のあり方について。協議会の主な内容。1、関係市町と広域連携研究会の立ち上げに向けて連携市の絞り込みや町内の研究会を立ち上げること。2、新エコポリス第3期工業団地造成工事について、菊川市との共同開発などを目指し、対話を重ねること。3、森掛川インターチェンジ周辺を森町と共同開発など、誘客にも役立つよう地域活性化を図ること。4、中東園市町共同利用の有害鳥獣処理施設の整備は喫緊の課題であるため、早急に取り組むこと。5、公共施設の予約システムの導入、相互利用などにより DX を推進し、単なるデジタル化の推進ではなく変革すること。6、障害学習などの共済、人材情報共有、医療情報啓発、婚活情報の共有などの事業により、市民ニーズに合ったソフト面の充実を図り、市民満足度を高める施策を打ち出すこと。まとめ、今後の人口減少社会を見据え、近隣市町と様々な分野で連携することは、市民生活、市民サービスの維持向上につながります。掛川市が中東園地域を引っ張っていけるよう、より効果的な政策提言にまとめてまいります。文教厚生委員会委員長峰岡慎吾。子どもの貧困対策。協議会の主な内容。1、就学援助制度について。 掛川市の就学援助率が全国平均より低く、制度を受けられるのに受けていない家庭がある可能性があるため、申請方法や周知方法を改善すること。2、学校の支援体制を拡充するため、ICT 支援員や学校サポーターなどの支援とのバランスを考慮しつつ、スクールソーシャルワーカーの増員をすること。3、子どもの居場所の運営を取り仕切るキーパーソンの育成が重要であり、県や支援団体に任せるのではなく、もっと市がリードして取り組むこと。4、第二次総合計画において、子どもの貧困対策の位置づけをもっと上げること。まとめ、掛川市の主要な施策として、子どもの貧困対策に取り組むよう、総合計画の改定を当局に求め、支援制度の改善や子どもの居場所づくりの推進などを政策提言できるよう、協議を深めてまいります。会派代表質問 Q&A。 会派代表質問を行いました。12月7日に会派を代表して行う代表質問を行いました。創成会、新しい風、市民派公明クラブ、共に作る掛川、日本共産党議員団の5会派の代表議員が、市長の施政方針、新年度予算に関して質問しました。
創成会、寺田幸宏。質問します。市長の所信表明の現時点での総括は、3つの政治姿勢、対話重視、未来志向、柔軟志向の現時点での自己評価を伺う。
お答えします。政策を一定程度進めたが、今後も精進していく。対話重視については、コロナ禍の影響を受けたものの、多くの市民や団体と積極的に対話を行っています。未来志向、柔軟志向については、新しい技術や考え方を取り入れた政策を一定程度進めることができていると自己評価していますが、今後も精進していきます。
質問します。リニア中央新幹線工事の水質の保全への市長の見解は、リニア中央新幹線工事の着工に関して水質への影響も懸念されるが、水質の保全に関して市長の見解を伺う。
お答えします。JR 東海に対し環境への影響に万全を期すよう求めていく。水質の保全に関しては、トンネル融水や水質管理の問題があり、JR 東海は対策を講じ、モニタリングを行うとしています。市としては、今後も県や流域市町と連携し、JR 東海に対し、水資源の確保や水質の保全を含む環境への影響に万全を期すよう求めていきます。
質問します。海岸防潮堤の今後の見通しは、南部地域の人口流出抑制や工場誘致を促進するためにも、海岸防潮堤完成のさらなる前倒しが必要と考えるが、今後の見通しについて伺う。
お答えします。令和6年度末、進捗率 80% の達成を目指す。令和3年11月末時点で進捗率は 52% です。課題は多くありますが、令和6年度末進捗率 80% を目指し、事業を推進していきます。
新しい風、峰岡慎吾。質問します。令和4年度予算の目玉は、令和4年度はコロナ禍を乗り越え、一気に羽ばたく予算編成が必要である。令和4年度の目玉の予算を伺う。
お答えします。一歩先の未来を見据えた事業の推進に取り組んでいく。令和4年度当初予算編成方針では、新型コロナ対策のほか、市民生活支援、DX 推進等を重点施策に位置づけています。 持続可能な町の実現に向けて、一歩先の未来を見据えた事業を推進できるよう予算編成に取り組んでいきます。
質問します。将来の耕作放棄地対策を。掛川市はお茶と水稲の後継者不足が特に深刻であり、今後耕作放棄地も一気に広がることが予測される。市が現状を分析し、強いリーダーシップを持って進めていくべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。関係者と話し合いを重ね、支援制度の周知を行っていく。市では、人・農地プランの実質化を進める中で、関係者と話し合いを重ねています。農業者などの意欲を引き出すことで、後継者不足、耕作放棄地拡大の解決へつなげていきます。また、国・県の支援制度の周知・活用を推進していきます。
質問します。駅南地域の学校整備は、人口が急速に増加している駅南地域には、小中学校がない。今後の学校再編計画において、駅南の小中一貫校の整備について考えを伺う。
お答えします。市全体の学校の適正規模、適正配置を検討している。駅北地域にある第一小や中央小に通う多くの児童が駅南地域在住となり、設置された時と状況が大きく異なってきています。学校再編計画では、市全体の学校の適正規模、適正配置を慎重に検討しています。
その他の質問事項、所信表明について、多様性社会について、市民派公明クラブ、久保野愛子、質問します。掛川区域公立幼稚園2園の認定子ども園化は、保育園の入園希望が増加する中、公立の三笠幼稚園と坂川幼稚園は定員割れの状態である。2園の認定子ども園化に向けた取り組みを伺う。
お答えします。民間譲渡認定子ども園化を含め、あり方を検討する。2園については、令和10年までを検討時期とし、民間譲渡認定子ども園化を含め、あり方を検討することとしています。地区住民からご意見などをいただき、子どもの人口推移と教育・保育需要の動向を踏まえ、将来のあり方を検討していきます。
質問します。認知症に対する不安のない町の構築へ施策の充実を。令和4年に本市の高齢化率は 27.7%、令和7年に約5人に1人が認知症を発症すると言われている。認知症に対する施策の充実について伺う。
お答えします。認知症施策のさらなる充実に努めていく。令和3年3月策定の第8期介護保険事業計画に基づき、市では相談体制の充実など総合的に施策を推進しています。今後も認知症施策のさらなる充実に努めていきます。条例制定については、先進自治体等の状況を見ながら、調査研究していきたいと考えています。
質問します。掛川駅南北通路ほのぼのパスエレベーターの整備は、掛川駅ほのぼの通り、南口階段には昇降機が設置されているが、使用頻度は今一つである。多様性に配慮したエレベーターの整備について伺う。
お答えします。令和4年秋の着工を目指す。エレベーターは令和2年度より関係機関と協議しながら設計業務を実施しており、令和4年秋の着工を目指して事業を進めています。
共に作る掛川、鈴木久弘。質問します。久保田市政の下での総合計画のあり方は、 総合計画の基本構想を3年続けて改定するなど前代未聞である。今年春に定めたばかりの将来人口まで見直すくらいなら、松井市政のもと策定した第2次総合計画再改定版の再焼き直しなどではなく、久保田市長の方針や施策の考えをしっかり織り込んで、改めて第3次総合計画として策定していくべきではないか。
お答えします。7本の戦略の柱を軸に計画の改定を進めていく。昨年度第2次総合計画基本構想を改定しました。今年度もコロナの影響が長期化する中、変化する状況を的確に捉え、基本構想の7本の戦略の柱を軸に、将来人口なども含めてポストコロナ社会のまちづくりに向けた計画の改定を進めていきます。
質問します。都市計画道路掛川東環状線の整備は？東環状線は東名掛川インターチェンジと国道1号千葉インターを結ぶ4車線の道路で、市内外の交通利便性向上や既存道路の渋滞回避、周辺土地利用の増進など市の発展に大きく寄与する。今こそ思い切って事業化すべきではないか。
お答えします。広域的視点から総合的に評価し、事業化を判断していく。この路線の整備には莫大な事業費が想定されており、慎重な判断が必要と考えています。令和4年度から県が主体となり、総合都市交通体系調査を予定しており、令和6年度にかけて都市交通マスタープランを策定していきます。この計画に合わせ、必要性、緊急性や事業効果を広域的な視点から総合的に評価し、事業化の可否について判断していきます。
その他の質問事項、中心市街地の活性化について。日本共産党議員団勝川志保子、質問します。誰一人取り残さない SDGs とするため、温かな福祉政策を。格差と貧困の解消には、生活困窮者を取り残すことのないように、福祉政策を温かく運用することが大切ではないか。
お答えします。誰一人取り残さない支援に努めていく。市民が相談しやすいように市のホームページなどの見直しを行いました。今後も関係各課や関係機関と連携を取り、各種支援制度を活用し、相談者の自立支援を図りながら、誰一人取り残さない支援に努めていきます。
質問します。環境破壊を許さない SDGs の推進を。土台となる環境も守り、総合的な目標達成をするため、ゾーニングや規制もしながらの地域資源の利活用が必要ではないか。
お答えします。国の基準を確認し研究していく。現在法令などに基づき、生活環境や自然環境などの保全に十分配慮するよう事業者へ指導を行っています。国において促進区域を定める基準などについて議論が行われており、省令やマニュアルが示される予定ですので、その内容を確認しながらゾーニングや規制について研究していきます。
質問します。企業だけでなく市民参画を大切にしたパートナーシップを。 SDGs の多角的展開を図るためには、行政・市民団体・地域・個人などが積極的に知恵と力を発揮できるプラットフォームが要だと考えるがいかがか。
お答えします。市民参画により SDGs の取り組みの活性化を目指す。市や企業がプラットフォームで競争していく取り組みの中で、市民団体や地域、個人にも様々な形で参画していただき、持続可能な街づくりに向けた取り組みの活性化を目指していきます。一般質問 Q&A。
創成会山本雄三、 質問します。各自治区にポータブルソーラーパネル及び蓄電池の配備を。2018年10月、台風24号により市内全域で大停電が発生した際、携帯電話や情報機器の充電に市民は苦慮した。防災用タブレットが各自治区に配備されている当市において、携帯やタブレットの充電用にポータブルソーラーパネルと蓄電池の配備が必要と考えるが、見解を伺う。
お答えします。令和5年度から補助金対象品目に加えることを検討する。防災用タブレットをすべての自主防災会へ配備したこともあり、充電などに利用できるポータブルソーラーパネルや蓄電池は災害時に有効であることから、令和5年度から自主防災会補助金対象品目に加えることを前向きに検討していきます。
質問します。民間宿泊施設を福祉避難所として利用すべきでは、熱海市伊豆山土砂災害では、ホテル避難が感染症対策においても有効であったとのことである。ホテルや旅館を障害者など要配慮者の方向けの災害時福祉避難所として利用を拡大する必要があると考えるが、見解を伺う。
お答えします。組合と協定を締結しており、福祉避難所として利用していく。掛川市と同様に、静岡県も静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合と協定を締結しており、協定の用途は福祉避難所として使用することとなっています。状況に応じて駅周辺の宿泊施設については、帰宅困難者や応援要員の利用、バリアフリーが整っている旅館やホテルは福祉避難所として利用するなど、柔軟な対応を考えています。
その他の質問事項、人口増に向けた観光・産業政策について、創成会藤原正光、質問します。地域防災力の中核を担う消防団の充実強化策は、ラッパ隊を本部付きにして趣味や得意分野を生かした楽器演奏のできる機能別団員で構成し、式典や消防団の PR 広報に専任することができないか伺う。
お答えします。負担軽減を考慮し、団本部と協議していく。現在、ラッパ隊員の主な任務は式典での演奏で、日頃は各分団で活動しています。選出された団員は、ラッパの合同訓練のほか、式典での技術的なプレッシャー、さらに分団活動との両立など大きな負担であると認識しています。これらラッパ隊員の負担軽減を考慮すると、ラッパ演奏に興味がある方に、機能別消防団員として入団いただく提案について、団本部と協議していきます。
質問します。効率的で効果的な消防行政の運営を、消防署の施設配置により、救急出動の現場到着時間に偏りがある。今後、高齢者の搬送割合も増加し、さらなる救急需要が見込まれるが、救急行政の充実強化に向けた対策を伺う。
お答えします。専従救急隊を増隊し、体制の充実強化を図っている。掛川市は面積が大きく、人口の分布が広範囲に及び、各消防署から離れているため、時間がかかる地域があります。救急業務は需要が多く、市民にとって身近で重要な行政サービスですので、本年度から中央消防署へ救急係を新たに新設し、専従救急隊を増隊して、体制の充実強化を図っています。
創成会、山田博史、質問します。シニアクラブの今後の方向性は、超高齢社会となり、高齢者の割合は増加しているが、シニアクラブのクラブ数や会員数が減り、存続が厳しい団体も現れ始めている。シニアクラブの今後の方向性について伺う。
お答えします。令和の時代に合った形を共に考えていく。本年度シニアクラブ、社会福祉協議会、市の3社でシニアクラブあり方意見交換会を立ち上げました。時代に合った形を共に考え、高齢者の生きがいと健康づくりなどが推進され、福祉向上が図られるよう引き続き支援をしていきます。
質問します。環境教育から脱炭素社会を、脱炭素化社会の実現に向けて、家庭への啓発による行動変容が必要であり、そのためには学校現場での環境教育が非常に重要である。学校の負担を増大させない手法による環境教育ができないか伺う。
お答えします。教育委員会と連携して環境教育に努める。小中学校の児童や生徒を対象に、事業者や学識経験者を講師として環境学習講座を実施しており、本年度は13校18講座を実施しました。10月には上内田小学校において地球温暖化防止の体験学習アースキッズチャレンジを市内で初めて静岡県地球温暖化防止活動推進センターと共催で実施しました。今後も教育委員会と連携して受講する学校の拡大に努めていきたいと考えています。環境学習講座の学習は楽しく習うという字が使われています。
創成会高橋敦人、質問します。中山間地域への移住定住策は、中山間地域への移住定住を進めるには、空き地と農地がセットで取得できる制度の構築が有効と考えるが、見解を伺う。
お答えします。農業委員会と協議し、特別制度の検討をしていく。県内では、空き家とセットなどで農地取得の下限面積引き下げの特例を設けている市町は8市町あります。令和2年度に特例を利用した申請は、浜松市で5件、島田市で4件あったとのことで、一定の成果が見込めるものと考えています。今後、農業委員会とも協議して制度の検討をしていきます。
質問します。市独自の移住支援策は、掛川市独自の支援策を講じ、掛川市公式ホームページ内の移住情報において周知すべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。移住希望者への支援策を分かりやすく情報発信していく。市のホームページでは、トップページに移住情報を特出しし、移住希望者の目に触れやすいように工夫しています。また、掛川市公式 LINE のセグメント配信において、移住定住の情報を選択できるようになっています。掛川市独自の支援策としては、子育て世代向け認定住宅供給事業を実施しています。移住希望者への支援策については、ホームページに掲載していますが、より一層分かりやすい情報発信に努めます。
共に作る掛川、富田真由美、質問します。原子力災害時の広域避難行動の周知を、市民の原子力災害広域避難を確かなものとするためには、自治区ごとの避難の流れ、避難先、避難経由所、想定される避難経路を分かりやすく図にまとめ、全世帯に配布することが効果的と考えるが、見解を伺う。
お答えします。リーフレットなどの全戸配布を検討していく。原子力市民学習会を各地域で順番に実施しています。今後は18避難単位ごとに避難の流れ、避難先、避難経由所、想定される避難経路を分かりやすくまとめたリーフレットなどを避難先の市町村ごとに作成し、全戸配布することを検討していきます。 また各地区単位でワークショップを実施し、原子力広域避難についての課題解決に向けて意見交換をしていきたいと考えています。
質問します。外国人児童生徒の初期支援の充実を、本市の外国人就学の初期支援を担っている NPO 法人静岡県教育フォーラム虹の架け橋が今後も継続して充実した活動を行うためにはさらなる支援をすべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。事務局である菊川市を中心に今後の在り方を検討していく。虹の架け橋による日本語初期指導は来日間もない外国籍児童生徒にとって大変有意義であるため、事務局である菊川市を中心に今後の在り方を検討しています。また県に対して引き続き補助金の創設を要望していきます。
その他の質問事項、プロフェッショナル人材の公募と本市の課題及び市政の方向性について。新しい風、橋本克弘。質問します。経済波及効果分析の必要性は、都市計画マスタープラン策定には上西郷地区整備推進事業や新東名第二パーキングエリア、スマートインターチェンジの3事業の経済波及効果分析が必要と思うが、実施する考えはないか伺う。
お答えします。事業の進捗状況に応じて経済波及効果の分析を検討する。都市計画マスタープランの北中学校区地区別構想策定の際は上西郷地区整備推進事業と倉見第二パーキングエリアの経済波及効果分析も有効だと考えています。しかし現在両事業とも事業実施には至っておらず、具体的な施設計画も決定していませんので、事業の進捗状況に応じて必要な時期に経済波及効果の分析を検討していきます。
質問します。粟ヶ岳山道の早急な安全対策を、観光素材としても重要な粟ヶ岳については山道の安全対策を早急に講ずるべきであるが、見解を伺う。
お答えします。利用しやすく安全に通行できる道路整備を進めていく。市道粟ヶ岳登山道線については勾配の緩和や幅員の拡張など大規模な道路改良による安全対策は困難な状況です。しかし少しでも安全に通行できるよう、毎年地元と協議の上、側溝への蓋掛けやガードレール構造の変更などによる車両通行帯の拡幅などを実施しています。粟ヶ岳へ訪れる方々の観光道路として、また地元住民の生活道路として重要路線でありますので、今後も利用しやすく安全に通行できる道路整備を進めていきます。
日本共産党議員団、大井忠。質問します。デジタル業務の標準化にあたって個人情報の保護を、政府のデジタル化指針によれば本人同意を前提としつつも個人情報の連携・集約・利活用の促進をするとあるが、個人情報の保護は何を根拠にどのように担保されるのか伺う。
お答えします。条例に基づき個人情報を適正に取り扱っている。掛川市は掛川市個人情報保護条例に基づき、取得した個人情報を利用する際の市民の負担軽減や取り扱いの効率化を図るため、保有する個人情報を市役所内部で利用すること、あるいは市役所以外に提供を行うことを認めるための規定を設けています。また違反した場合の罰則を整備するなどし、保有する個人情報の適正な取り扱いとその実効性を担保しています。
質問します。各種専門職の採用と 熟練職員の育成を、デジタル化を推進するなら、各セクションから専門的で正確なデータが出される必要がある。各分野の専門職や熟練職員を採用・育成すべきと考えるが、所見を伺う。
お答えします。多様な人材を採用し、新たな成長を支援していく。DX など新たな課題や多様化・複雑化する行政課題に対応するためには、専門性を持った人材も必要だと認識しています。職員採用においては、DX に関連する職種を含め、順次専門職種を増やすなど、多様な人材の採用を実践しているところです。また、育成面においては、実務経験を積み、新たな成長を支援できるような制度や仕組みの充実を図っています。
新しい風、松浦雅美。質問します。観光客へ心を込めたおもてなしを。宿泊やレジャーで掛川市に来ていただいた観光客に対し、感謝の意を込めておもてなしが必要と考えるが、見解を伺う。
お答えします。より居心地よくお迎えできる環境、体制づくりを進める。市内外を問わず観光客の皆様にお客様の視点に立ち、より必要な情報の提供を心がけ、おもてなしの精神での対応に努めています。また、市内の観光ボランティアガイドの皆さんのご協力をいただき、引き続きお客様を温かいおもてなしでお迎えするとともに、今後はさらに掛川市を選んでお越しいただいた感謝の意を込めて、より居心地よくお迎えできる環境、体制づくりを進めていきます。
質問します。食を通して子どもたちに環境教育を。子どもたちにとって身近な給食の食べ残し、食品ロスを教育の場で環境と結びつけていくべきと考えるが、見解を伺う。
お答えします。様々な場面で食と環境をつなげて学んでいる。食と環境をつなげて学ぶことは大切であり、様々な場面で取り組んでいます。例えば、栄養教諭が各校の学級活動において、給食の大切さについて授業を行っています。小学校や中学校の家庭科でも学習しています。今後も身近な生活の中にある課題を取り上げながら、自分たちにできることを考えたり、家庭へ啓発したりしていきます。
その他の質問事項、松ヶ丘の活用方法について。市政会、草賀昭吉、質問します。環境資源ギャラリーの新施設建設方針と地元説明は、廃棄物処理施設整備等基本構想では、産業廃棄物の処理も合わせた施設となる、公民連携方式の案を優先的に検討されているが、地元説明内容と住民意見はどのようか伺う。
お答えします。今後も地元へ説明をしていく。令和3年1月15日、16日に、多摩陸へ、廃棄物処理施設整備等基本構想に関する説明会を開催し、基本構想策定の経緯と検討結果を報告しました。今後、第一優先方式である公民連携方式について実現の可能性があると判断されれば、改めて地元の皆様へ説明するとともに、広く情報発信したいと考えています。
質問します。捕獲有害鳥獣の処分施設の市内設置方針は、有害鳥獣の捕獲後の処分には、猟友会の皆さんが大変苦慮している。処分方法については、科学的に水とガスに分解し、自然に返す、現養化施設もあるが、掛川市における研究状況を伺う。
お答えします。藤枝市を参考に研究・検討をしていく。今年度、藤枝市に有害鳥獣現養化施設が設置されたことの情報は得ていますが、 これまで焼却処理で問題がなかったため、研究・検討は行っていませんでした。今後、藤枝市に設置された施設や、その他の処理方法などを参考に、研究・検討をしていきたいと考えています。
その他の質問事項、市長の政治姿勢について。
横須賀高等学校の存続を求める意見書を提出。掛川市議会では、令和3年12月23日に、次の意見書の提出について、全会一致で可決しました。横須賀高等学校の存続を求める意見書、要旨。静岡県及び同教育委員会においては、コロナ禍を経て、第3次県立高等学校再編計画発表時と、社会情勢の変化を鑑み、存続を願う地元の意を汲んで、再編計画の一部を修正し、横須賀高等学校を存続するよう強く要望する。令和3年度一般会計補正予算第11号、第12号、第13号の概要。補正額第11号10億3664万円。第12号5億1469万円。第13号26億634万円。補正後の予算額551億8256万円。第11号及び第13号補正。子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費追加増20億6624万円。高校生相当年齢以下の者がいる子育て世帯に対し、児童1人当たり10万円を給付。第12号主な補正。掛川市、菊川市、衛生施設組合負担金費増9679万円。リサイクルプラザ火災による不燃ごみ、粗大ごみの外部搬出処理費用。第13号主な補正。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費追加15億5311万円。住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し1世帯あたり10万円を給付。常任委員会委員長報告。令和3年度補正予算関係議案などを3つの常任委員会に付託し、審査を行いました。質疑より抜粋です。文教厚生委員会委員長、峰岡慎吾。
質問します。障害児、通所給付費について、障害児、通所給付費の一般財源の増額理由を伺う。
お答えします。放課後等デイサービスなどの利用者の増加や、一人当たりの利用日数の増に加え、新規事業所の参入や単価改正により、扶助費が増大しているためです。
質問します。3回目のワクチン接種について、65歳以上の方に対する3回目のワクチン接種は、前回の反省点を踏まえ、どのような対応となるのか。
お答えします。集団接種会場で接種された65歳以上の方には、事前に場所と日時を指定して通知し、予約しなくても接種できるようにしたいと考えています。環境産業委員会委員長藤原正光。
質問します。森の都、奈良ここの里の指定管理者について、指定期間2年の根拠を伺う。
お答えします。奈良ここを中心とした原泉地区全体のさらなる活性化を目的に、丁寧かつ円滑な民間譲渡を進めるにあたり、2年間で様々な調整作業を終えることができると判断し、2年としました。
質問します。掛川市再開発住宅の指定管理者について、指定管理をするメリットについて伺う。
お答えします。 県営住宅142団地すべての管理をしている実績を持ち、365日24時間の対応、緊急時での迅速対応、5カ国語対応、高齢者に電話で安否確認の独自サービスなど、多くのメリットを感じています。総務委員会委員長、寺田幸宏。
質問します。財政調整基金等積立金費について、財政調整基金を繰り入れての補正予算編成であるが、今後、国庫補助金などにより、基金が補填される見込みはあるのか伺う。
お答えします。今後、国の補正予算による交付金等の追加交付が見込まれますが、まずは各事業の財源として活用することが想定されるため、財政調整基金の回復にまでつながるかは不明です。
質問します。救急活動費について、医療廃棄物の処理の委託先及び処理の流れについて伺う。
お答えします。静岡市内の業者に委託しており、段ボール一箱程度の回収ボックスがいっぱいになったら、その都度回収に来るという流れになっています。11月定例会における審議結果一覧。前回一致で可決、同意。予算。令和3年度掛川市一般会計補正予算第11号について、令和3年度掛川市一般会計補正予算第13号について、令和3年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第2号について、令和3年度掛川市介護保険特別会計補正予算第2号について、令和3年度掛川市水道事業会計補正予算第1号について、令和3年度掛川市公共下水道事業会計補正予算第2号について、令和3年度掛川市農業集落排水事業会計補正予算第2号について、令和3年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業会計補正予算第1号について、人事、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、条例、掛川市手数料条例の一部改正について、掛川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償などに関する条例の一部改正について、掛川市特別職の職員で常勤の者の給料などに関する条例の一部改正について、掛川市教育長の給与及び勤務時間などに関する条例の一部改正について、その他、掛川市菊川市衛生施設組合規約の変更について、あざの区域の変更について、板沢地区、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市清水邸、公の施設の指定管理者の指定について、遠州南部東門の里総合案内所、議発、横須賀高等学校の存続を求める意見書の提出について、賛否の分かれた議案、賛成多数可決、議員名を申し上げます。創成会、松本人志、安田明、石川のり子、鷲山範代、高橋厚人、山田博士、藤原正光、寺田幸宏、山本雄三、二村玲一、新しい風、橋本勝弘、松浦正美、峰岡慎吾、藤沢京子、市民派公明クラブ、久保野愛子、山本幸雄、日本共産党議員団、大井正、 勝川志穂子。共に作る掛川、鈴木久弘、富田真由美。死生会、草賀昭吉。なお、議長松本人志は採決には参加しません。議案名、令和3年度掛川市一般会計補正予算第12号について、令和3年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第3号について、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市再開発住宅、公の施設の指定管理者の指定について、掛川市住環境整備モデル住宅、この4つの議案について、大井正議員、勝川志穂子議員は反対、その他の議員は賛成でした。公の施設の指定管理者の指定について、掛川市森の都奈良ここの里、この議案については、大井正議員、勝川志穂子議員、鈴木久弘議員、富田真由美議員は反対、その他の議員は賛成でした。掛川市職員の給与に関する条例などの一部改正について、大井正議員、勝川志穂子議員は反対、草賀昭吉議員は欠席、その他の議員は賛成でした。賛否の分かれた議案、賛成少数否決、公の施設の指定管理者の指定に関する修正案、掛川市森の都奈良ここの里。大井正議員、勝川志穂子議員、鈴木久弘議員、富田真由美議員は賛成、その他の議員は反対でした。未来日誌、2月4日金曜日9時全員協議会、22日火曜日、9時30分本会議、開会、議案の提案説明、24日木曜日9時30分本会議、議案の提案説明、3月1日火曜日9時30分本会議、令和3年度関係議案質疑、委員会付託。本会議終了後、常任委員会、議案審査。9日水曜日9時30分、本会議、令和3年度関係議案委員長報告、採決。10日木曜日9時、本会議、一般質問。11日金曜日9時、本会議、一般質問。14日月曜日9時、本会議、一般質問。令和4年度関係議案質疑、委員会付託。本会議終了後、常任委員会、議案審査。15日火曜日9時30分、常任委員会、議案審査。24日木曜日9時30分、本会議、令和4年度関係議案、委員長報告、採決、閉会。なお、1月6日現在の予定です。今後変更される可能性がございます。第16回マニフェスト大賞エリア選抜に選出されました。掛川市議会のテーマ性による常任委員会の調査研究と市民参画型の政策立案サイクルの取り組みが全国2730件の応募の中から165件のエリア選抜優秀賞候補に選ばれました。詳細についてはホームページをご覧ください。マニフェスト大賞とは、地方自治体の議会、首長などや地域主権を支える市民などの優れた活動を募集し表彰するものです。掛川市議会マニフェスト大賞を検索してみてください。傍聴席、傍聴のたび思うこと、課題が多岐にわたるためか、質問から回答のやり取りが不十分なまま終わる場合がしばしばで、非常にもったいない。 質問の仕方にも工夫がいるし、答える側もより具体的に。日数や持ち時間の増加も必要では。共同にはコーディネーターが不可欠。市職員含めそれができる人材育成について議会でも議論してほしい。市民に市政への関心を持ってもらうには、決定のプロセスに市民が加わる仕組みが必要と思う。政策づくりの議論を公募の市民と一緒に行っている先進事例もある。過去のこの欄に建設的な提案が複数あったが、あまり採用されていないようで残念。傍聴アンケートなどぜひ。小貫区の藤田理恵さん。金剛の表紙。金剛の表紙は、掛川工業高校環境整備科3年、愛想小太郎さんの作品です。この作品は、賑やかな掛川をイメージしました。掛川花鳥園の大橋や橋広港を描いたり、新幹線を描いたり、情報量の多い作品を作るために、一つ一つの絵を小さくして、たくさんのイラストが入るように工夫をしました。もっと掛川が盛り上がって、楽しい街になってほしいという気持ちでイラストを描きました。編集後期。本年10月より掛川市議会もタブレットが導入され、デジタル化が進んでいます。デジタル化の一方で、アナログや紙の魅力も改めて感じています。紙をめくる感覚もとても心地よく、風情がありますね。この議会だよりも、紙面とホームページの双方からご覧いただけますが、どちらもわかりやすく、温かみが伝わるように、市民の皆様を思い、作成しています。寒い日が続きますが、皆様の心も温まりますよう、メンバー一同務めてまいります。議会だより編集文化会委員、藤沢京子。令和4年2月1日、編集発行、掛川市議会。静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1。電話 0537-21-1160。ここまで、住川と柳原がお伝えしました。